3、一般質問。第21回定例会の一般質問は、9月9日から11日に行い、22人の議員がそれぞれの立場から、市政全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針、計画などに関して、市当局にその見解を求めました。質問者と主な質問、答弁は次の通りです。まちづくり、防災。維新の会、安波純一。防犯カメラについて。問い、市設置の防犯カメラは何台あるのか。危機管理安全局長。市の設置している防犯カメラは16台であり、ひったくりを防止するために導入したもので、事件の発生状況に合わせて設置場所を変えるなど効率的な運用を行っている。防犯カメラの活用については、市内13駅周辺に設置されているおよそ1600台の民間防犯カメラも合わせて活用することを方針として取り組んできており、昨年8月末からは車両に設置されているドライブレコーダーを動く防犯カメラとして活用する見守り協力者事業の取り組みを始めている。尼崎市政の会、佐野剛。新型コロナウイルス感染症に対応した本市単独新規事業について。問い、製造業に対し補助、助成、給付等その他新たな取り組みを今後展開する考えはないか。経済環境局長。市内事業所およそ4000社に対し、新型コロナウイルスの影響に関する調査を実施し、現在結果を集計中であるが、製造業も含めて様々な業種において、新型コロナウイルスによるマイナスの影響が顕著となっている。こうした調査結果等を踏まえ、市内製造業に対する支援策等については、国や県の施策等の動向も注視し、新たな施策を検討していく。日本共産党議員団、徳田稔。県立尼崎総合医療センター経由のバス路線について。問い、阪急園田駅から総合医療センターを経由して、阪神尼崎に至る阪神バス22-2系統の午前7時8時台の増便を強く求めるべきではないか。総合政策局長、阪神バス22-2系統は、平成31年4月の路線改編に際し、22系統の一部がスポーツセンター経由から総合医療センター経由に変更されたものであるが、この路線改編により、22系統の収支が悪化する結果となっている。バスの増便については、これまでも阪神バスと協議を行ってきたが、朝のラッシュ時の運行時間の増加につながるほか、運転手不足や採算性の確保といった課題もあることから、実施は困難との回答を得ている。引き続き市民の利便性を考え、様々な協議を続けていく。公明党、恵比寿秀一。ゴミ収集業務時における市民広報サービスについて。問い、人海収集車のオルゴール音を市民への情報伝達ツールとして活用できないか。経済環境局長。家庭ゴミの収集を行っている人海収集車は、直営委託にかかわらず、赤トンボのオルゴール音を流している。このオルゴール音は、定期収集ゴミを収集している旨を伝えるためにスピーカーから流しているもので、委託業者向けには委託契約使用書において定めている。放送による市民への情報提供については、緊急事態宣言発令時に直営車両の一部で取り組んでおり、今後委託車両も含め契約上の条件を整備し、放送の必要性などを検討した上で活用していきたいと考えている。維新の会、辻信行。指導の街頭への助成について。問い、本市においても 神戸市と同様の女性制度を早急に創設し、明るい街づくりを市民と共に進めていく姿勢を示してほしいと思うが、どうか。都市整備局長、地元自治会から市道における街路灯の設置や、自治会所有の街路灯の維持管理に関して要望があることから、市が電気代のみを負担している街路灯を含めた女性のあり方について、神戸市を含めた事例を参考に研究を進めたいと考えている。そのためには、市道に設置されている街路灯の数や設置状況等について把握する必要があることから、調査を行っていく。